写経米原手と手2021年2月第68号をお届けいたします。表紙の説明をします。今月の表紙は地域共生社会フォーラム第15回社会福祉大会です。写真の説明をします。この大会の5つの文化会のカラー写真が1枚ずつ全部で5枚掲載されています。皆様ご参加ありがとうございました。表紙の説明を終わります。連載福祉の仕事の魅力とは、今回も市内の福祉事業所で働く方のインタビューをお届けします。やりがいや魅力にあふれた福祉の仕事、そんな仕事に皆さんもついてみませんか。社会福祉法人光福祉会米原ほたるの家生活支援員山田千恵子さん。身体、精神、知的等の障害がある利用者の方が共同生活を送るグループホーム、今風で言うとケア付きシェアハウスにパートタイムで勤務、利用されている方の安心できる家になるように衣食住の暮らしそのものの支援に関わらせていただいています。福祉の仕事をしようと思ったきっかけは何ですか。法人に入職する前は栄養士として給食センターで働いていました。その後結婚、出産を経て退職、自分にできることは何かと考えたときに調理技術を活かせる仕事がしたいと思い、現在の法人での施設調理師として入職したところ、実際は職種を超えて障害のある方の支援に関わるようになり、面白みを感じてたというところです。福祉の仕事で感じるやりがい、通常の福祉以外の会社であればできない人と人との関わりの中でしか培われない温かさもたくさん感じさせていただいていると思っています。利用者も含めたチームが一つになって成果を出しながら喜びを分かち合えるというのはやりがいになっていると思っています。あなたも福祉の仕事に、やりがいのところで言えばよかったかもしれませんが、この仕事は衣食住を利用者と共にする機会が多いので、一緒に暮らしていると言っても良いかと思います。それだけに利用者からご飯がおいしいなど目の前で喜んでもらえたりすることも多いです。逆にうまくいかないので、怒りたいこともたくさんあると思いますが、その人に合わせた見方ができると本当に楽しい瞬間がたくさん生まれる職場になりますよ。福祉の仕事では受け止めるが大事と言われますが、その人のありのままを受け止めることができれば自分も楽になると思います。事業所の PR、 米原ほたるの家は美しい三島池のほとり、平成24年にできたグループホームですので、比較的新しくきれいな施設です。本当に住みたいと思えるようなモダンで広々としたお部屋がたくさんあります。また現在7人いる職員で、いつも困ったことがあれば情報を交換し合いますので、その名の通りアットホームな雰囲気で働きやすい職場となっています。ここに行けば家族のようなつながりを働きながらにして感じることができるので、特に50代から60代の主婦、一人暮らしの方、退職されて第二の人生を楽しみながら仕事をしたい方など、パートタイムという短い時間での働き方の中ですが、たくさんのやりがいが詰まったお仕事です。まずは気軽に見学にお越しください。写真が3枚掲載されています。1枚目は山田千恵子さんの顔写真、2枚目は利用者の方、職場の皆さんとの写真、3枚目はお仕事されている様子です。写真終わり。社会福祉法人米原市社会福祉協議会権利擁護センター日夏真也さん。権利擁護に関するさまざまな相談に応じる権利擁護センターでパートタイムで勤務。障害のある方や高齢の方が安心して地域生活が送れるように関わらせていただいています。 福祉の仕事をしようと思ったきっかけは何ですか？学生時代に自分のありのままを受け入れてくれる友人たちに出会ったことがきっかけです。その友人たちはどんな私でも受け入れ、そばにいてくれました。誰かがそばにいてくれるという心強さと安心感を知って、私も誰かにそういった気持ちを伝えたい、人と人とをつなぐ仕事をしたいと思い、福祉の仕事を選びました。福祉の仕事で感じるやりがい。人は一人一人抱えているものや置かれている状況が違います。この人にはどういった支援が良いだろうと常に考えます。福祉の仕事を選んだきっかけはしてあげたいでしたが、実際は利用者の方が自分でできるように関わることが大切であると学びました。私が関わる中で利用者の方が自分の力に気づいてやってみようと発信されたときに、良い支援ができたなとやりがいを感じます。あなたも福祉の仕事に、家族以外の他人の人生の一部に関わり、一緒に歩んでいけるということは素晴らしいことです。その人の人生に関わることで学ぶことも多く、人として成長できる仕事だと思います。また、喜びや感動を共有することで、自分が利用者の方の幸せにどれだけ貢献できたかわかるので、自分の力を実感することもできます。事業所の PR、権利擁護センターでは2人体制で利用者の方を担当しており、常に情報共有することで何があってもどちらかが対応できるようにしています。また事業所内で定期的な事例検討を行い、支援に対して意見を出し合う場があります。加えて外部の研修や事例検討に参加させていただき、さまざまな視点や考え方を学ぶことができます。勤務時間に関してはフレックスタイム制を利用しています。私は子育て中なので、家庭の都合と利用者の方の都合を合わせて勤務を組み立てさせてもらっており、ライフステージに合わせた働き方ができる職場です。写真が2枚あります。日夏真也さんがお仕事されている様子です。写真終わり。詳しい記事は社協ホームページに掲載しています。ぜひご確認ください。URL は http://maibara-shakyo.or.jp/。QR コードが表示されています。福祉の仕事に興味がある皆様へ、滋賀県湖北介護福祉人材センターへご連絡ください。あなたに合ったお仕事探しのサポートを行います。お気軽にご連絡ください。連絡先 0749-64-5125、 受付時間9時から16時、水曜、日曜、祝日休み、滋賀県長浜市自福寺町 4-36、 長浜市民交流センター1階、ホームページにもたくさんの情報があるので、ぜひご確認ください。滋賀県介護福祉の仕事ウェブ、URL は https://fukushi.shiga.jp/。QR コードが表示されています。地域共生社会フォーラム第15回米原市社会福祉大会開催しました。子どもから大人まで幅広い世代にご参加いただきました。11月29日日曜、新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、市内公共施設5カ所を分科会会場に271人の方にご参加いただきました。講演から参加型ワークショップ、今年度はオンラインでの講演会を企画開催しました。第一文化会、会場、滋賀県立文化産業交流会館小劇場、つながりづくり講演会、 コロナの時代だからこそ、当事者発信型福祉へ。住民流福祉総合研究所代表の木原隆久さんを講師に招き、当事者自身が助けてと発信できる意識醸成と、声を上げやすい地域づくりの大切さについてご講演いただきました。また、豊かさダイアグラムを通じ、これからの支え合い活動を進める上で、困りごとの解決から豊かさ支援という視点の転換の大切さについて理解を深めました。第2分科会、会場、いぶき薬草の里文化センター、ジョイホール、仲間づくり講演会、その手があったか、これから始める会員獲得の秘訣、大阪府老人クラブ連合会、プラスワン、友達入会作戦の取り組みから、日本ソーシャルワーカー協会の大塚康信さんを講師に招き、改めて老人クラブの役割や団体の大切さについてお話しいただきました。また、大阪府老人クラブ連合会所属の単位、老人クラブの会員確保に向けた取り組みについてもご紹介いただきました。第3分科会、会場、米原市立三島公民館2階、ホール、子育てボランティアシンポジウム、ご縁から始まる新たな人生、子育てボランティア活動の魅力、大谷大学文学部社会学科教授の山下則明さんを講師に招き、改めて子育てについての効果や保育者が得られる良い影響などについてご講演いただいた後、市内で活動する子育てボランティア活動者3人の方から活動の魅力などについてお話しいただきました。また分科会会場には、市内の子育てボランティアグループの展示ブースを設け、ボランティア活動の魅力と活動参加への呼びかけを行っていただきました。第4分科会、会場、近江地域福祉センター安らぎハウス、ホール、身体表現ワークショップ、ボディーランゲージの楽しさ、体を使って表現してみよう。オフィス、風の器主催、演出家の正崎隆さんを講師にお招きし、ボディーランゲージを使って音のない世界でも喜びや楽しみを感じる方法などについて、体験型のワークショップを行っていただきました。また、平成30年4月から施行された米原市手話言語条例の概要と、簡単な手話体験を通じ、聴覚障害への理解を深めました。第5分科会、会場、米原地域福祉センター夢ホール大会議室、オンライン講演会、生まれつき繊細さや感性の鋭さを持つ、人よりも敏感な人たち、HSC と HSP、大会史上初となるオンラインツール、Zoom を活用し、オンライン講演会として講師に HSC の親の会、ゾウさんの花代表の藤田恵里さんを講師にお招きし、HSC と HSP に対する理解を深めていただきました。自宅からも参加しやすい環境での講演会でもあり、幅広い世代の方に参加いただきました。今年度の大会は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、これまでとは開催方法や実施内容が全く違う形で行うことになりました。そのような中でも様々な方に参加いただき、これからの福祉活動に向けて理解を深めていただく機会となりました。今後も本会では、市内の様々な福祉関係者と連携し、福祉理解向上に向けた場面づくりを進めてまいります。参加いただきました皆様、企画運営に携わっていただきました福祉関係者の皆様、本当にありがとうございました。各分科会での様子の写真が6枚掲載されています。
令和2年度社会福祉法人米原市社会福祉協議会表彰感謝。 米原市の福祉活動の発展向上に貢献された方々と、福祉活動への協力・援助のための高額な寄付等を行っていただいた方々を対象に、表彰状・感謝状授与式を行いました。表彰、福祉活動の発展向上に寄与し、その功績が顕著な団体の方々です。米原市ボランティア連絡協議会様、井の口自治会様、伊吹自治会様、下乳自治会様、日光寺自治会様、感謝、福祉活動に協力・援助するため、善意銀行への高額な寄付や、米原市社会福祉協議会の特別会費における貢献・顕著な方々です。扶桑工業株式会社様、有限会社山崎オートサービス様、松下委員様、合同会社シンプレスト様、授与式の様子の写真が1枚掲載されています。表彰団体の活動紹介。米原市ボランティア連絡協議会。米原市ボランティア連絡協議会は平成29年4月にこれまで地域ごとにあったボランティア連絡協議会が合併し、新たに活動を開始されました。平成30年度からは、市内のボランティア活動者同士が交流する機会として、ボランティアカフェ、ワロテンカを定期開催。令和元年には、新たなボランティア活動者の発掘を目的に、県外おもちゃ病院の視察研修の実施、並びにおもちゃ病院の立ち上げ支援に尽力されました。今後もさまざまな取り組みを通じ、市内のボランティア活動者のつながり、並びに活動の活性化、新規活動者の発掘増加につながることが期待されます。令和元年10月のカフェの様子の写真が1枚掲載されています。表彰自治会の活動紹介。井の口自治会。コロナ禍の中、地域では交流、つながりが持ちにくい状況に陥りました。井の口自治会においては、緊急事態宣言解除後の6月、学校再開まで児童の生活リズムを整える取り組みとして週2回、通学路途中までの通学練習と自治会館での学習支援の場を提供されました。この取り組みにより、特に1年生の児童は初めての学校にもスムーズになじみ、学校生活を送ることにつながりました。今後さらに地域の中で子どもたちを見守り育てる意識が醸成されることが期待されます。通学練習の様子の写真が1枚掲載されています。伊吹自治会。伊吹自治会では平成30年度にまちづくり委員会が中心となり、自治会内の住民課題について調査を実施されました。その結果、高齢化に伴う日常生活の困りごとの増加を危惧する意見が多く上がりました。協議を重ね、健康増進を目的とした定期的な居場所の開設に合わせ、買い物支援のための移動販売業者受け入れを令和2年度から開始されました。この取り組みにより、買い物をきっかけに居場所に立ち寄る機会ができ、これまで交流のなかった地域住民同士の新たな交流場面が生まれ、見守りの強化にもつながっています。移動販売車で買い物をされる住民の方々の様子の写真が1枚掲載されています。下乳自治会。下乳自治会では平成13年からサロンを月1回、平成29年からは週2回、お茶の間クラブも実施されるようになり、定期的に高齢者の集える居場所を作られています。また、毎週土曜日には居場所開催に合わせ、食料品類の移動販売を実施してもらえるよう、販売場所の提供をされています。高齢者の日常の見守りの充実を図りながら、買い物という生活支援を通した新たな居場所づくりを展開されることで、より安心して過ごすことのできる地域づくりが進むことが期待されます。お茶の間クラブの様子の写真が1枚掲載されています。日光寺自治会。日光寺自治会では、高齢者の集いを 昭和54年頃から年2回、平成10年頃から月1回高齢者サロンを始められ、現在も変わらず続けておられます。運営は福祉推進員や赤十字奉仕団、健康推進員が中心となり、それぞれの長所を生かし協力しながら行われています。さらに、平成20年頃からは災害時要支援者の避難支援として、近所の方が誰を支援するかを決められ、避難支援体制も構築されています。このように高齢者の居場所づくりや災害時の支援体制づくりを長年にわたり継続し、誰もが安心して暮らせる地域づくりを行われています。サロンの様子の写真が1枚掲載されています。ご紹介した団体・自治会では継続的に活動する中で、新たな活動が生まれています。一歩一歩の積み重ねが大切な福祉活動、地域共生社会の実現に向け、本会も皆さんと共に歩みを進めていきます。地域福祉活動を応援します。補助金をぜひご活用ください。米原市社会福祉協議会では、地域に根ざした福祉活動、並びにボランティア活動を推進し、市内のまちづくりや住民の社会福祉向上に貢献する福祉活動団体等の自主的かつ自発的な事業・活動に要する経費を補助しています。当事者団体や NPO 法人、子ども食堂など、さまざまな福祉活動団体が活用いただける補助金です。活動目的によって使いやすい補助金制度を設けておりますので、ご活用ください。新規事業補助金、新しい活動の立ち上げに、新しい活動団体づくりを応援、これまで取り組まれていなかった新たな活動に補助をします。新たに体操教室を開くことや、広報啓発活動のための新しい冊子を作る等、幅広くご利用いただけます。一例として、自治会の外国籍の方とのコミュニケーションを図るための通訳機購入。米原コラボチャレンジ事業補助金。業種、活動地域を超えた共同のきっかけを応援。一つの団体だけでは難しい、協力し合って福祉課題の解決に取り組む活動に補助をします。事業者とボランティアグループとつながるきっかけづくりの補助金です。伊予木まゆっこクラブと株式会社山脇源平商店、角真綿の生産を通じた高齢者や女性の活躍の場を創出。角真綿生産の作業をされている様子の写真が1枚掲載されています。福祉団体等活動推進補助金、同じ思いや同じ立場の仲間との活動を応援、芸能やものづくり等、施設や自治会、個人からの依頼を受けて活動されるボランティアグループの活動に補助をします。障害や不登校の児童を持つ親など、当事者の活動も含みます。社協が応援、補助金のご相談について、来年度授業で必要な活動費に補助金を活用されてみてはいかがでしょうか。皆様の活動内容や思いをお聞きし、米原市社協、他の民間財団等による補助金の活用や取り組み方法についてご相談に乗らせていただければと思いますので、お気軽に各センターまでご連絡ください。なお、それぞれの連絡先は広報最終ページをご確認ください。
令和2年度共同募金運動報告。自分の街を良くする仕組み。赤い羽共同募金。コロナ禍の中、たくさんの温かいご支援、ご協力ありがとうございました。共同募金総額1,524,975円。赤い羽募金6,659,338円。その内訳は、個別5,182,405円。企業商店643,000円。駅店舗前64,797円。学校 309,733円、職域261,831円、個人149,314円、寄付付き自販機41,137円、社協募金箱ほか7,121円。使い道、この募金は令和3年度に実施されるさまざまな福祉活動やボランティア活動を支えるために役立てさせていただきます。小地域福祉活動、広報誌社協米原手と手の発行、ボランティア活動の支援ほか、歳末助け合い募金386,5637円。使い道、この募金は令和2年度の地域福祉事業や歳末時期に個人及び当事者団体へ配分させていただきました。個別配分332,1000円、当事者団体配分80,000円、次年度事業へ繰り越し464,637円。法人募金として次の事業所よりご協力をいただきました。純不動、継承は省略します。有限会社赤堀新聞舗、株式会社朝日ハウジング、株式会社いぶき、有限会社いぶき春菜、有限会社いぶき金属、いぶき建設工業株式会社、岩崎産業株式会社、有限会社大野造園、カーメンテナンス大塚、有限会社かすぶち設備、有限会社北川モータース、木村工務店、共栄自動車、株式会社清原織物、草野モータース、有限会社小林屋、小林養尊場、有限会社沢陽光、三王通運株式会社、三木工業株式会社、志賀興産株式会社、柴田委員、有限会社白谷木材、スポット大見、社会福祉法人大樹会、デイサービスセンター安らぎハウス、安らぎハウス居宅介護支援事業所、有限会社高木製作所、竹中駐車場、竹林電気商会有限会社、立木与三郎商店、谷孫料理店、地域包括ケアセンターいぶき、塚田委員、株式会社塚本組、有限会社坪井農具製作所、株式会社殿下の宮崎、有限会社東光、東光産業株式会社、株式会社ドーム、中西石油株式会社、長浜信用金庫米原支店、長浜セレモニー株式会社、長浜総裁有限会社、西川自動車株式会社、二宮歯科医院、日本サミコン株式会社、日本ソフト開発株式会社、長谷川事務所、有限会社羽淵石油、有限会社万自動車、社会福祉法人日だまり、琵琶湖産業株式会社、藤本、扶桑工業株式会社、古沢税理士事務所、堀川石材店、米原市三等工場部会、アコース株式会社、株式会社アルナ矢野徳社、内堀工業株式会社、近江工業株式会社、橿原工業株式会社、株式会社湖北、三友エレクトリック株式会社、株式会社滋賀銀行三等支店、日本ガスケット株式会社滋賀工場、浜中繊維株式会社滋賀工場、三菱ケミカル株式会社滋賀事業所、名鉄運輸株式会社米原事業所、株式会社山室グループ、ヤンマーパワーテクノロジー株式会社いぶき工場、 レイクいぶき農業協同組合三島支店、有限会社誠屋、松下委員、丸新商店、株式会社丸善奥村、株式会社三原モータース、三宅敏子司法書士事務所、山形石油株式会社、有限会社山崎オートサービス、有限会社山田工作所、山根歯科医院、ヤンマーグローバルエキスパート株式会社、株式会社横田製作所、ライセル株式会社、理工工業株式会社、立工木材工業株式会社、緑土開発株式会社、レイクいぶき農業協同組合、和食寿司処万野、匿名一件。令和2年度社協会費日本赤十字社活動資金のご協力ありがとうございました。令和3年1月13日現在、普通会費自治会個人884万5千円、特別会費企業商店等134万3千円。なお、11月号にてご報告後、孫の手ケアサービス様よりご協力いただきました。日本赤十字社活動資金、自治会赤十字奉仕団の皆様等、532万3600円。赤い羽共同募金、寄付付き自動販売機を設置。カークリニック長谷様高番が、米原市内で5代目となる寄付付き自動販売機を設置してくださいました。この自動販売機は、売上の一部が共同募金へ寄付される、買う人も設置する人もより気軽に地域貢献できる自動販売機です。米原市内では、他にもコミュニティスペースほっこり様池下、西川金物店様サメ貝、いぶき健康プラザアイランド水上、夢ホール三好に設置され、寄付された募金は地域の居場所づくりや広域の災害支援などの地域福祉事業に充当されています。趣旨についてご理解いただき、自動販売機を設置して米原の町を良くする仕組みに参加しませんか。設置された自動販売機の横に長谷様がおられる写真が1枚掲載されています。滋賀県共同募金会による令和2年度赤い羽共同募金、滋賀の町を良くする仕組み助成事業を受け、車両を購入させていただきました。制度の狭間で暮らしづらさを抱える人に寄り添う相談支援活動を実施するほか、安心して暮らせる地域づくりに向けた支援を推進するために活用させていただきます。この善意の気持ちを大切に受け止め、さらに活動を広げてまいります。共同募金助成事業で購入された軽自動車の写真が1枚掲載されています。